この朝は主の御前で生きる、主の御前で生きるという題で、御言葉を問い継がせていただきます。使徒パウロは、今読んでいただきました21節をもう一度お願いできます。21節のところでこのように言っています。私はパウロですね、私は神とキリストイエスと選ばれた御使いたちとの前であなたに厳かに命じます。神とキリストイエスと選ばれた御使いたちとの前であなたに厳かに命じます。この時パウロはどこにいたんでしょう。彼のこの体はどこにあったんでしょうか。神様とキリスト、また御使いたちがいるその前としての御座にパウロは文字通りそこにいたんでしょうか。それともこの地上にいたんですか。彼は地上にいたわけですよね。まあまあ彼の手紙の中では私は引き上げられたことがある、第三の天にとかっていうのがあるので、実際は天にいたのかもしれないとか、そういう議論はなしにして、でも彼は地上にまだいたわけですよね、この手紙を書いていたっていうことは。じゃあなぜ彼はそのように言うのか。その主の御前で、分かってますよ、私たちはその御前でっていう表現は意味は分かってると思うんですが、その御前で、このように命じるっていうわけですが、なぜそのように言うのか。それがパウロという人の信仰の持ち方だからですよね。つまり信仰を持つ、信仰を持って生きるとは神様の前を歩むこと、神様の前に生きること、それが彼をして信仰によって生きるということでしたね。ですから彼は自分の歩みがその他の人々の目にどう映るかとか、人々からどう、私はどう思われるかではなくって、この全てを見通しておられる神様の前に、この方に喜ばれる歩みをいつも追い求めていた。そしてそれは必ずしも人々が 見るようにではないわけですよね。むしろ大体のことは反対です。神様に喜ばれることは人には喜ばれない。人を喜ばそうとするなら神様に喜ばれないっていうのが、まあ聖書でいう常ですよね。でもそのような彼に神様もまた語られたゆえに、彼は主の御心に対して強い確信を持つことができた。このように命じますよって、神様の前で私は命じますってこう言うわけですけれども、そのような強い確信を主からいただくことができた、いただいていた。まあ今のような権威、あらゆる権威に対して、反発を覚えるような時代、何か一つのことにコミットをする、何かその献身するっていうことを好まない時代にあっては、ここでのパウロのように牧師がですね、人々に何かを命じるっていうことはあまり多くないと思うんですね。まあカルトとかそういう他の宗教だとあるかもしれない。ね、こうしなさい、ああしなさいって命じるっていうことはあるかもしれないですが、あまりこのキリスト教ではその命じる命じるって、聖書にはそういう表現が多いですよ。でも牧師がそうっていうよりも、どちらかというと進めるっていうことが多いと思いますね。けれどもパウロはその主の御前で、私はこの主の御前で、その彼自身がその主の御前でいつも歩んでいたゆえに、私は大胆にこのことを命じますよ。それが彼自身のためではなかったことも理由として挙げられます。自分の私のためにこうしなさいとかって言ってるんではないこともそうなんですが、何よりもそれが神様からのものであった。私がこう言うのは神様から受けてこう言う。イエス様はそうおっしゃってましたね。私は自分から一切何もしない、主からいただいた、父からいただいたものをこれを語るって言ってましたけれども、パウロも本当に神様から受けたものをそのように伝えるゆえに、全ての栄光が神様に帰されるために彼は自分自身を捧げて主に仕えていた。だから私は主とキリストの御前で厳かに命じるという彼の大胆さ、その力強さはそのような信仰から出ていたと思うんですね。でパウロはここでどのようなことを命じているんでしょう。何を命じているんですか。21節の続きを見ますね。これらのことを偏見なしに守り、何事も偏らないで行いなさい。これらのこととは何でしょう。 まあ今まで手紙でずっと見てきたことをということもできますが、今日のテキストから見るならば、その後に続くものですね、その前に続くものですね、17節からのところ、よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨折っている長老は特にそうです。聖書に穀物をこなしている牛に屈子をかけてはいけない。また働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。長老に対する訴えは二人か三人の証人がなければ受理してはいけません。罪を犯している者をすべての人の前で責めなさい。他の人をも恐れさせるためです。まあ、この最初の部分、なんか、牧師が喜ぶようなね、ことが書いてあるって思わないでください。牧師もなかなか語るのは、難しいようなところですけれども、まずこの長老について記されていますね。よく指導の任に当たっている長老は、なぜ二重に尊敬を受けるにふさわしいのでしょう。二重って言ってますね。御言葉の教えと、御言葉と教えのために骨折っている長老は特にそうだとパウロは言うわけですが、二重に尊敬を受けるとはどういう意味ですか？二重。まあ私たちは普通に尊敬っていうときに一重とかっては言わないですけれども、まあ精神的にそのリスペクトっていうか、まあ英語ではオーナーっていう方が使われていますが、でもまあ普通に言うならば、まあ尊敬するで、それですよね。精神的にその尊敬する、リスペクト払う、そういったことですが、そのまま受け入れていいと思うんですが、じゃあそれが二重になるとどうなるんでしょう。そのすぐ後を見ると、パウロはこう言ってますよね。穀物をこなしている牛に屈子をかけてはいけない。穀物をこなしている牛に働きをさせているわけですが、その働いている牛に、屈子を、この口をね、それを、食べないように、食べないようにしてはいけない。働いてるんだから、必要に応じて食べさせなさいっていうことですね。まあ、僕、長老たちが牛っていうことではないんですが、その後に、働き手が報酬を受けるのはことは当然であると、まあ、パウロはこれは聖書を引用しているわけですね。神様がそれをおっしゃると、つまり長老として神の家の指導によく当たっているもの、特に御言葉と教えのために骨折っている長老は人々から尊敬を受けるにふさわしく、またその働きに対する報酬を受けるのが当然ということをまずパウロはここで言っているわけです。で、まだここで、いやいや、尊敬したくない長老はどうなんだとか、そういうことは言わないでください。これは、そのように聖書が言っていることであり、そのように命じなさいと、こう、パウロは言うわけですね。でも、どうでしょう。パウロという人は、彼自身はテントメーカーとして自分自身の手で働きながら必要を満たし、この異邦人への使徒として宣教の働きを続けましたね。彼自身も働いてたって出てきます。では、ここで彼がそう言っているのは、このように言っているのは、まあ、結局は建前であって、そのようにしなさいよ、ね、他の若い先生たちのためにそうしなさいよってこう言って、でも実のところは、まあ、長老たちもちゃんと働きなさい、私のようになりなさいという言葉とかも取ってきて、本当はそうではないんですが、そういう意味合いで、彼のように、パウロのように仕事をしながら教会の働きをするようにと、パウロはそのように言っているのか。こう違ったこと言ってるのと実際やってるのとは違うことを言ってるのか違いますね。彼らがそのように、パウロ自身がそのようにしたのは、彼の時にはまだ教会が生まれていない、または生まれたばかりだったので、パウロはその教会に負担をかけまいとして、霊的な意味において、その生みの親、私は父のように母のようにという表現が出てきますが、そのようにして彼は、この教会に負担をかけないようにというふうに、彼はそのようにした、そのようにするということを選んだということを言っていますね。これはテモテに対して書いてますから、でもこのテモテ、また当時のその長老たちはこのようにするように教会に教えなさいと、こうパウロは言うわけですね。生徒たち、信徒たちがそのように理解し、実際に行うようにと命じているわけです。 まあ、このことに関して、まあ、私自身はこれまで自分が仕えてきた教会から本当に、クロスウェイ教会もちろん含んでいますけれども、よくしていただいてきたので、何か変な含みを入れてですね、こうしなさいよって、言ってる言う必要がないことを本当に感謝をしています。もう今時点で、このような御言葉の通りにしていただいていると私はそのように思っています。ですから主の皆を崇めていますけれども、でも今の私がそうだからといって、じゃあ全ての教会でそうなのか、それを願うわけですよ。でも全ての教会でそうなのか、この御言葉に対する理解があるかというと、必ずしもそうではない。まあ、名前は出しませんが、ある牧師先生は日本からの先生ですが、そのメッセージの中で自分は教会で給料の話をされるのが大嫌いだっておっしゃっていましたね。それは貧しい、先生自身貧しい牧師の家庭で育った。その中でいろんなこう苦い経験をした。親もそうだし、自分自身もそうだったと思うんですが、その苦い経験が、まあ、多かれ少なかれ影響していると思うんですけれども、でも主に忠実に仕えている、よく用いられているその牧師が、そのような苦い思いを持っている。もう、その、ね、60、70近くの先生ですよね。でもそうだっていうのを聞いたときに私は、まあ、ある意味でショックだった。まあ、そういう話は日本でも聞いていたので、理解はしますよ。でもなんかどこか、なんか悲しい現実、なんかちょっと、本当にそうなのか、それで終わってしまうのかっていう、こう、なんかこう、複雑な、思いをしたのを覚えていますね。で、私なりになぜそうなんだ。別にその、牧師に何かそのね、どうこう、何か願うんじゃないんだけど、なぜ先生そうなったのか、なぜそういう現状があるのか、こう考えたときに、まあ一つの理由っていうのは、やはり日本という国の背景が影響していると思うんですね。今のアメリカのような、まあアメリカでも全てがっていうわけではないですが、でもある意味人権が重んじられ、キリスト教に対する理解が他の国に比べて、まあ大きい国、深い国では、まあ牧師の地位もある程度確立されていますよね。なのでまだまあ良いと思うんですが、日本のように 99% 以上が、もうほとんど 100% に近いと言ってもいいでしょう、が異教徒、もしくは無宗教の国では、宗教が何か分からない、分かっていない人々の国では、教会に対する理解、長老牧師に対する理解はほとんどないでしょうね。その背景としてね。まあそういう意味で、この当時のテモテはエペソの教会を牧会してたと言われますから、そのエペソの教会やヨーロッパ各地にあった異邦人の教会のように、このようなことがあえて言われる必要があったんだと思うんですね。今この説明をしているわけですが、言わないと、なんでそんなことを言うんだっていう思われる方もいるかもしれないんですが、それを言わないとわからないっていった現実があったんでしょうね。で、パウロ自身はテントメーカーをしながら、ずっとではないんですが、でもその働きをしながら、その教会の現状を見ながら、パウロ自身もそのことの必要性をおそらく痛感していたことでしょう。これをテモテに命じるというわけですけど、テモテは自分でこれを言うわけですから、当時の人々に。で、私だったら今はね、ある意味恵まれた状況にあるからもういいわけですが、じゃあ同じようにそれを理解しない人々の前でこのことを言いなさいって言った時には大きなチャレンジですよね。もしかしたらなんか議論がそこで起こるかもしれない。なんかそういったことは容易にイメージしてしまえるのはちょっと悲しい現実なんですが、でも、パウロは、そのことをしなさい。あなたのためだけではなくって、それが教会で必要なことであり、そのことを当然のことのように、しなさい、教えなさいってこういうわけですね。もう一度19節を見ます。長老に対する訴えは、長老に対する訴えは、2人か3人の証人がなければ受理してはいけません。長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいと言ったすぐ後で、パウロはその長老にもし非難するところがあるなら、つまり長老が罪を犯しているならば、教会に訴えることを告げているわけですね。たとえ長老であっても、それは絶対的な存在ではない。それゆえに罪を犯すことがあることを、まあ、ある意味示唆しているわけですけれども、そして長老が実際に罪を犯しているならば、神の家全体が汚されるゆえ、 今までもここ書いてました、違った教えがあったり、いろんなこの、惑わすことがあったわけですけれども、その神の家全体が汚されるゆえに、そのようなことのないように訴えることをこう言うわけですよね。こちらでは尊敬しなさい、でもこちらではその訴えることをこう言うわけです。ただある人が個人的に、あの長老は好きじゃないとか、なんか困らせるような目的のために長老に対する訴え、そういうことがないように長老に対する訴えは、2人か3人の証人がなければ受理してはいけないっていうことも告げていますね。そして20節、罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい、他の人も恐れさせるためです。皆さんこれどうです？いや当然だって、こう何かワクワクするような御言葉ですか？罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい、他の人をも恐れさせるためです。流れからするならば、それはまあ長老で罪を犯している人と理解するのが自然だと思うんですが、ただ必ずしも長老だけに限る必要はない。長老はって書いてないですから、そういう意味でもちろん長老も含んでいるわけですが、神の家の中で罪を犯しているものがあるならば、その人を全ての人の前で、つまり教会の前で責めるように命じる。これは大きな教会の使命ですね。で、これをしなく、おそらくなったんではないかと思います。あまりね、しなくなってきた。で、教会はどんどんそういった表面的な素晴らしさだけを見せて、実は裏では陰ではもういろんなことが起きてっていうようなのが今の時代ではないかと思うんですが、だからこそこの御言葉はとても大事だと思いますね。でもどうでしょう、この御言葉を聞いたときに皆さんどうですか、大丈夫ですか、全ての人の前で皆さん罪責められて。イエス様は罪を犯している人に対してどのように対応すべきかを福音書の中でこのように語っておられますね。マタイの福音書の18章の15節から、またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。私たちは皆自分が許された罪人であって、主を信じた後も、その喜んでではないですが、罪を犯すこと、つまり主の御心を行わない、反することをしただけではなくて、行わないのも不従順の罪ですね。行わないことや主に喜ばれないことをしてしまうことがあることを私たちは知っていますよね。で、それでいいっていうことを言ってんではなくて、そのような現実があることを言うわけですが、ではパウロは全ての信仰者を、皆さん私たち一人一人全ての人としてのこの教会の前で責めることを言っているんでしょうか。はい、次。誰々さん出てきなさい、みんなで一人ずつ前に立たして攻めなさい、どうですか。皆さん一瞬そんなことが実際にここでやるとしたら、頭に、ああこんなこと、あの人私のこんなこと知ってるんじゃないかなって、ね、大丈夫かなとかっていうのをよぎらないですか。笑っておられる方は多分よぎったかもしれませんけれども、そういうことを教えているんでしょうかね。罪を犯さない人はいないのだから、長老はもちろん全ての生徒たちを責めることを教えているんでしょうか。みんな責めなさいって。この罪を犯している者とは、 もちろんその罪を犯しているものなんですが、その罪を犯し続けている人、罪の中に継続的にとどまっている人っていう意味ですね。もちろん罪単発的にもやったら悔い改めが必要ですよ。でもこの罪を犯している人とは、要はその中にいる、悔い改める心を持っていない、その罪の中に生き続ける人ですね。ですから教会が今言ったように、私たちがみんな裁かれる、そうしなさいって言った時に、私たちがお互いに対するその裁きの目で見ることで、罪を犯している人を見つけたら即座に皆の前に立たせる、裁きを行うっていうことをしなさいって言っているのではないです。あら探しをしなさい、お互いに責め合いなさいということではない。でもその罪を犯していることが明らかで、でも悔い改めることをしない人を全ての人の前で責めなさい。目つぶるんじゃない、知らない顔をするんじゃない、何もなかったように兄弟姉妹のように受け入れるんではなくって、そのような人は主の前で責めなさい。ですからイエス様はまず兄弟が行って二人だけのところで責めなさいとおっしゃった。でもしそれで聞き入れるならばそれでいい、許されるためにイエス様は来てくださったわけでしょ。ですからそれでいい。でももし聞き入れないならば、他に一人か二人の証人を連れていくことで同じようにしなさい。それでも悔い改めない場合は、聞き入れない場合は、教会に告げて教会がその人を責めなさい。教会の言うことさえ聞かないのであれば、そのような人はもはや信仰を捨てているのであって、異邦人か主税人のよう、つまり未信者として扱いなさい。兄弟ではない、家族ではないですよっていうことですね。でパウロはこれらのことを偏見なしに守り、何事も偏らないで行いなさいと、こうテモテに命じているわけですが、皆さんこの御言葉をどう受け止められますか。いや、やっぱりそれはもう長老たちのだけだから、彼らはリーダーだから、長老たちのことだけを言ってるんだから、リスペクトすること、尊敬すること、また長老が罪を犯したらみんなの前で責める、でも一般の生徒たちは、まあそこまでみんなの前で立つこともなくって、ってそういうことだと思います。または自分を含めたとしても、いやちょっと厳しすぎるんじゃないかね、そんな全ての人の前で責められたら、皆さんどうですか。全てっていうのは私たちは20人ちょっとぐらいしかですけれどもね、これプラス教会は、私たち家族はもっと大きいですからね、100人200人の前でこの罪を責められたらどうです。皆さん立ち直れますかね。かなりそれはもう厳しいことだと思いますが、じゃあもうちょっと多めに見てはどうかって思われるでしょうか。でもちろんこの御言葉は他の人々を恐れさせるためっていう、そのことを言ってますよね、そのまま。ですからその意味合いはあるわけです。厳しい面を言ってるわけですよね。でも厳しい面しか伝えていないように理解される方がおられたら、どうかこのように言われている本当の意味を見失わないようにお願いしたいと思うんですね。というのは、なぜ教会は罪を犯している人を責めるんですか。皆が許しを必要としているんだから、そこに主の救いがあるんだから、主はあなたのために死んでくださったんだから、あなたは許されている、大丈夫だよ、その後も許し続けている、くれる、愛してくれる、それであなたは大丈夫だよ、私たちみんな許される必要があるんだからって言って、許し許し愛愛って言ってあげるだけで良いんではないですか。もし私たちが罪人の集まりだったら。でもその点で私たちは間違ってはいけない。私たちはその通りですよ。許しが必要なんですよ。許されたんですよ。イエス様が必要なんですよ。でも許された私たちもがそのまま同じような状態にとどまることはない。私たち、イエス様の死によって私たちの罪は全て許されている。その許しを自分のものとして受け取るには、主を信じること、つまり主への信仰が問われるわけですが、では許されているからといって私たちはその罪の中にとどまるべきでしょうか。また犯しても許されているんだから、イエス様の血は私のためだったんだからって、そちらに向かうべきですか。 ではどうでしょう、許されているから罪を犯し続けていても、許されているんだから私自身のうちに、その罪を犯しているその人のうちに何の変化もないと思います？もう許されてるんだから、もう私はその罪の中にいても大丈夫、何の変化もないと思います？以前もお話ししましたが、罪とはそれ自体に破壊する力がある、私たちを壊す破壊する力がある。それゆえに罪を犯すこと、罪の中にとどまることはストーブの上に手を置くようなものだと言いましたね。ストーブの上に手を置く、その上に手を置いて一瞬で手を引っ込めるならば、まだ軽い火傷で済むかもしれないね。まあ火傷なしではないでしょうね。でも火傷するでしょう。でもその軽くて済むかもしれない。でも置き続けるならどうです？熱いストーブの上に手を置き続けるならば、それが悪いと分かっている、罪だと分かっているんだけど、そこに置き続けるならば大きな火傷になりますよね。それだけで済めばいいですよ。命を落とすことさえ実際にある。罪とはそういうもんです。罪の中、罪を犯すね、それ一回だから大丈夫ということではないですよ。でもその傷は同じではない。罪を犯して悔い改める、罪を犯して悔い改めない、ずっと罪の中に生き続けるのと、その悔い改めては同じではない。ですから罪の中にとどまり続けるならば、私たちの自身の人格が、心が、その頭が、ダメになってしまう、破壊されてしまう、罪によって破壊されてしまう。今までその受け入れたその真実、真理も全て偽りにまた変えて、いやもうみんなそうだから、みんな許しが必要だから、どんどんどんどんサタンの声が入ってきて、私たちの人格はどんどんどんどん暗闇の中に陥っていく。それだけではない、私たち自身が破壊されていくと、他者との関係もまず間違いなく壊されていきますね。で、私たちの人格が罪によって破壊された。いよいよ自己中心になり、いよいよその罪の力の虜になった時に、周りとの関係が壊されていくわけですが、その関係が壊されていきながら、神様との関係には何のダメージもないっていうことがあり得ると思います。もちろん、間違いなく神様との関係は壊されていく。距離ができていきます。それは主ではなく、罪を犯しているその人が主から離れるゆえに、主の御心が分からなくなる。ですから、そのようにして信仰から離れる人がないように、結局主から離れたらどうなりますか？信仰を持っているって言っても、信仰を持っている、でもイエス様から離れている、神様から離れている関係っていうのはありえないんですよね。信仰を持っているっていうのは、信頼しているイエス様と共に歩んでいる、ここでパウロが言うようにその御前で歩んでいるわけですから、その関係が離れてしまうならばどうなりますか？そこには救いはないわけですよね。だ、本当は信仰を持っている、でも罪の中にとどまるっていうのは実際にはないんですよ。でも悔い改めないならば、全ての人の前で責めなさいっていうのはそういうことです。でもその人をダメにする、その人をダメにするんだったら、もうそのまま罪を犯している人を知らないふりした方がいいでしょう。どんどんどんどんほっといても、神様から離れて結局は滅びに至るんですから。でもなぜ責めるんですか？責めるのは、信仰から離れる人がない、離れることがないように、その罪を責めることで、その人に悔い改めの機会を与えるためですよね。だから最初から公にする必要はないんです、その人が悔い改める心があれば。でも悔い改めないなら、それをするのはその人に悔い改めの機会を与えるため、許しを受けるためですよね。だとしたら、教会がそれをしなかったらどうなります？しなかったら、結局はその罪も罪として明らかにならず、私たちは罪が何なのかはっきり分からず、その中をこう生きていくわけですが、実際に神様の目には、またはサタンの目には、サタンの虜ですよね。イエス様からは離れている状態。そういうことがないように、教会は人々この悔い改めの機会を与えるため、罪を犯している人を責める、またそれを見て人々を恐れさせる。でもただ怖いじゃなくて、本当にこの主の許しを得るためですよね。 なあなあではその本当に私って許しはない。イエス様に表された十字架のこの許しの恵みっていうのは、イエスこの十字架自身自体は厳しいものですよね。目を背けたい、私たちが決して見たくないような痛々しい苦しいそれがあったからですよね。でもそれによって私たちは許された。許しは優しいものではない。でもイエス様から与えられるこの許しがあるから私たちは今日も許されている。24節25節を見ます。ある人たちの罪はそれが裁きを受ける前から誰の目にも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いは誰の目にも明らかですが、そうでない場合でもいつまでも隠れたままでいることはありません。このことを聞いても、ある人は悔い改めることをせず自分の罪を隠しながら、でも人の前では良い人のように振る舞うことはできるでしょう。でこう言った時には未信者の話ではない、これはクリスチャンに対する話ですね。教会の中の話、私たちはこれを聞いても、いやいやね、他の人は知らないんだからって隠して生きることはできるでしょう。人の前では良い人を演じることはできるでしょう。でも神様の前ではそうではないですよ。主は全てご存知ですから、ここで後でと言われているように、終わりの日にはそれは必ず明らかになる。でそのことは良い行いに対しても同じで、私たちの信仰者の歩みはその良い行い、人々からあなたこんな立派な歩みをしてるねってそうやって認められることはあまりないかもしれない。でもそれを必ず、それも必ず主の前に後で明らかにされる、明らかにされる。で問題は、質問は、あなたは今主の前に生きることで自分の罪と格闘することはあると思います。実際にね、今主の前へ生きようとするならば、主は私たち聖霊を通して私たちのうちを清めるためにどんどんどんどん光を当てられますから、その格闘は続くことでしょう。でも聖霊様助けてください、主を導いてくださいとより頼むことで、主の前に生きることを、たとえどうであったとしても主の前を歩むことをあなたは望まれますか？それとも今の時、主ではなく自分の心を喜ばすことを追い求めることで人々からよく見られる、でも後で神様の有罪判決を受けた時にイエス様を持っていない。私たちみんなそうなんですよ、有罪判決なんですよ、神様の裁きの前には。でもその時にイエス様を持っていない、イエス様を信じる信仰を持ってないゆえに、永遠に火の中で、その地獄で苦しむことを願いますか？中間はないんですよね。中間、神様の前にも良い具合、人々の前でもいい具合で、私はね、容量がいいんですとか、そういうことではない。御言葉ではそういうことですよね。でも今を私たちは主の前、御前で生きようではないですか。私はこうだからって急に皆さんお互いに対して命令とかしないでください。よしから示された、変な確信に満ちてね、愛を持って接する。長老であってもその命じなさいって言われた時でも、何も考えずにこうしなさい、ああしなさいってね、指を指してするっていうことではない。愛を持ってそのことを言うわけですが、でも言う内容は適当なことではない。私たちがこのイエス様にしっかりと結びつけられて天の御国に行けるように、そこをしっかり言う。それゆえにそこから離れている、そこを妨げる力に対して私たちはノーと言わないといけない。その人が言えないならば他の人がノーと言わないといけない。テモテにその他の人の罪に関わるなって、もう今日は見ませんけれども、でもそのようにパウロが言ってるのはね、長老たちに手を置いて長老たちを立てるんだけど、皆がパーフェクトではない。中には長老と呼ばれる人の中でもそうでない人も出てくることでしょう。教会の中でもそういった人たちがいるって毎回のようにパウロは言ってますね。このようにしてサタンの後をついていったとかね、そういう人たちが実際にいるのですっていうのは、教会の中でその現状があるわけです。でもあなたは主の御言葉に聞いてこのことを行いなさいよ、このことを命令していきなさい、教会全体が主に近づけられるように、イエス様を見上げていくことができるように、あなたはその与えられた務めをのために一生懸命やりなさいよ。今主の御前で 目には見えないですよ。でも主が共におられ、主が私たちを導く、この主の御前で私たちは歩ませていただこうではありませんか。主に喜ばれる歩みをどこまでも追い求めていく。イエス様はそのためにこそご自分が苦難、十字架の苦難を歩むことで、その道を歩むことで私たちの罪を許してくださいましたと同時に、もはや罪の力のもとで歩むことのないために、私たちが自分のことを自分は我が中心として歩むことのないために、助け主として御霊を与えてくださったこの方があなたの助け主、この方があなたを導くよ、この方に聞きなさい、この方があなたに御言葉を思い起こさせてくださるから、今日読んだ御言葉全部覚えていなくても忘れたと思っても、でも蓄えているならば、この方があなたにそのことを思い起こさせてくださいますよ。御霊によって導かれなさい。主の御言葉に私たちは本当に心から従わせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。